青森健やかなび生き生き健やか、コメンテーターは弘前大学大学院医学研究科 COI 研究推進機構教授の村下浩一先生です。ゲストは青森県赤十字血液センター所長の柴崎至さんです。柴崎さん、村下先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はですね、柴崎さんに献血について、はい、いろいろと教えていただきたい、お話をお聞きしたいと思っているんですけれども、その前に柴崎さんご自身のプロフィールについて、ご紹介いただいてもいいでしょうか。
はい、はい、じゃあまず血液センターでは、採血とか血液製剤の製造販売といった、まあ、いわゆる医療行為があるためにですね、
はい、
所長っていうのは医師が務めています。
はい、
実は私も以前はですね、外科医をしておりました。
そうですね。
外科。はい。なるほど。ま
あ、センターに勤める直前にはですね、はい、青森市民病院で18年間ほど勤務させていただきました。
そうなんですか。
まあまあ、血液をだいぶ使わせていただきましてですね、まあ、恩返しというわけではないんですが、ご縁があって今回はですね、血液を集める仕事をさせていただいております。
なるほど。
ちなみにご出身はどちらでいらっしゃるんですか。
ですね、親父がですね、小学校の教師をやっていたので、まあ、南部地区なんですけども、はいはい、高校時代からですね、津軽の方に参りまして、はい、津軽の方が今長くなる。
なるほど。
まあ、大学は広大をさせ
ています。そうなんですか。はい、ありがとうございます。今ね、お話にもあったんですけども、きっとその前職と今のお仕事が非常にこう関わっていらっしゃると思うんですが、うん、 その青森県赤十字血液センターの、お仕事の内容を改めて詳しく教えていただいてもいいでしょうか。
はい、はい、先ほども少しお話ししましたけど、まあ、献血者をですね、集めて、でそれを採血しまして、うん、その血液を、まあ、輸血できるかどうかっていうのを検査して、
はい、
でその輸血用血液製剤を作り上げて医療機関へお届けすると、うん、まあ、簡単に言えばですね、血液を集める、
はい、
調べる、から作る、届けるといった仕事をしています。
なるほど。それがと今は職場はどちらでいらっしゃるんですか。
今はですね、青森市の花園というところに、まあ、いわゆる母体っていうか本拠地がありまして、はい、県内でありますと、あと八戸の方にですね、はい、同じようにそこにバス1台、青森市はバス3台あるんですけど、八戸の方はそこからですね、さらに医療機関にお届けする供給施設というのがありまして、はい、八戸の場合はですね、県南地区のみならず、うん、岩手県北地区、久慈とかですね、二戸地区にも血液を供給しています。
はい
はい、同じようにですね、弘前にはですね、弘前の献血ルームというのと同じように採血した血液を届けすると供給所というのがありまして、ここはですね、津軽地区、特にですね、弘前大学の方に血液を送りますけども、ね、はい、秋田県北地区にもですね、血液を届けています。
ということは、その各県とか地域とかっていうよりも、その地域をちょっと超えて大きなエリアでやってらっしゃるっていうイメージで、
とてもいいことです。かつてはですね、そういった一連の仕事を各県で行っていたんですけども、はい、無駄がないようにということで、広域化ということで、東北6県全部でまとめてやろうという広域化ということが行われています。まあ、簡単に言うとですね、例えば青森県で今採血した血液は、まあ、高速道路を使ってすぐ仙台の東北ブロックセンターというところに行きまして、はい、そこで、検査と血液製剤を作る製造をされまして、それをまた各県にこう届けると、分散していくという仕組みになっています。
あ、そうなんですね。
はい、効率を考えての無駄のないようにということをされています。
ね、先生、なんか献血今ちょっと足りないとか、そういうイメージが ね、
まあ、私ね、皆さんも何気に献血されてると思うんですけども、はい、いろんなその治療の現場とかで非常に重要な役割を果たしてるんですよね。そういうお話をぜひ今日、柴崎先生から私も一緒に勉強させていただきたいなと思いますね。
そうですね、
はい、楽しみにしております。
はい、柴崎さん、献血とても大事っていうことは重々分かってるんですけども、はい、あれを刺さないといけないじゃないですか。あれを、
それはそうだ、
針を、しかもちょっと太めの針ってなってます。はい、そういうふうに思う人って結構いらっしゃると思うんですけれども、
そうですね、最近注射が怖いという人はですね、最近特に若い男性に多いように感じます。
そうですか。
特に高校なんか行くとほとんど女子高生が来てくれて、はい、男子高生はもう4分の1も来るか来ないかぐらいな、
はい、それはいけませんね。
そうなんですよ、将来ちょっと心配なところがあるんですけども、まあ、もともとですね、はい、皮膚には痛みを感じる痛点 というのがありますよね、先生ね。ただこれがないと本当に命に関わる怪我にも気づかずに大変なことになってしまうんですけども、まあその献血の時の痛みというのは献血を知らせするサインではなくて、まあとてもいいことをしていることの証明と考えていただければと思っていますし、
なるほど
いい言い方ですね。
なるほど、この痛さこそが良いことをしていることの証明、はいはい、なるほど、
もう体で実感すると、
なるほど、ね、あ、そうですね。
ただまあ針はですね、太い方がやっぱり、痛点を刺激する確率高いのですけれども、まあ、一度ですね、はい、針が血管の中に入ってしまえば、血管の中っていうのは神経がないので痛みはありません。
は
まあ、技術日々進歩していて、以前はですね、まあ、大げさに言えば鉛筆の太さぐらいだったんでしょうけど、現在はですね、爪楊枝を少し太くしたような感じといえば少し言い過ぎかもしれません。
いや、今の、痛いのが良いことの証明っていう話はめちゃめちゃ納得できたんですけど、その後鉛筆の太さが爪楊枝に細くなったって言われても、いや本当に、まあでもね、それ大事なことだからね。
まあ、今後さらにですね、針が細くなってですね、痛みも感じにくくなるんではないかとちょっと期待しています。
そうですね、
なるほど。
どんどん進歩してる。
そうですよね。でもね、本当にあのそれ献血をね、こうするというかさせてもらう側 の、うん、あの都合で今私話をね、うん、させてもらったなと思ってるんですけども、まあ、あの献血をそのさせてもらうことで、私今なんか偉そうにいいことみたいなことを言わせていただいたんですが、そういう確かにこう他の方のためにならせていただいてるっていう、そのボランティアといいますか、そういう意味合いもあるけど、でも実はその献血をすることでさせていただく側にも何かそのいいことがあるということをあるとお聞きしたので、そのあたりをぜひあの教えていただけますでしょうか。
はい、献血はですね、一人でもできる非常に身近なボランティアの一つです。
なるほど。
実はですね、私一昨年あの青森県立保健大学の学生さんがですね、献血をテーマに卒業論文を書きたいと。
あ、素晴らしいですね。
非常にいいことです。まあ、そのお手伝いをさせてもらったんですけども、その中でですね、献血を通じたボランティアが、まあ、福祉国家イギリスなんですけども作っているという論文に出会いまして、非常に感銘を受けました。確かにですね、物事をするためにはお金は必要なものですけども、人間の根本にはやはりボランティアな気持ちが一番だと改めて。
そうですね。
さてと、じゃあ献血すると自分にもいいことがあるというお話ですけども、具体的にどういうことかと言いますですね、まずは詳しい血液検査が受けられます。本人の健康管理にもつながるんですが、いろんな検査項目がありますが、特にですね、今注目していただきたいのが、GA、という項目。これはグリコアルブミンと言いますけども、非常に糖尿病にかかるとても優れた検査でありまして、
そうですね、
青森県の場合、短命系の原因の一つが糖尿病だと言われていますので、
多いですからね。
定期的にこの献血をして、実際のこのために献血してくださる方もいますし、ご自身のグリコアルブミンがの数値がどの程度なのかを把握してですね、健康管理に役立てていただきたいと思います。
なるほど。そういうことが分かるね。だって製剤作る前に検査するってこと
で、ね、それ
があの使う側にもだし、あの献血した側にとっての検査でもあるということですね。
そうそうそう。だからやっぱ献血ってすごく、まあ、世の中の役にも立つんだけども、やっぱ検診って普通ね、1年に1回しか受けないじゃないですか、はいはい、だけど献血することによってやっぱりある程度データってやっぱ動きますから、それがあの定期的にやっぱ自分の健康チェックっていう観点でも非常にいい機会になると、はい、特にね、糖尿病は青森県ですごく多いですから、こういうのがまあ無料でやっぱチェックをしていただけるってすごくやられる側のすごくメリットでもあるんですね、はい、まあ役にも立つし自分自身もメリットを受けられるということはすごく大きいと思いますね。
先生はあのビッグデータを扱ってらっしゃるんですけど、はい、あの日本の赤十字の本社にはですね、研究者のビッグデータを今活用したいっていう動きが出てて、なんか聞いてます、
なんかこれすごいデータでしょうね、はい、う血液のデータってすごいからね、
すごい項目を検査して、はいはい、感染症をはじめですね、ちょっともちろん糖尿病のそれをビッグデータをなんかうまく活用できないかなというのが本社の方で動いて、
なるほど、
一緒に
どこかで連携できるんですね。
いいですね、
はい、じゃ あ, あのここで連携のお約束ができたところで、はい、この後もさらにねお話をお聞きしていきたいと思ってるんですけど、はい、あの柴崎さん、献血をこうさせていただきたい思いは持っていても、例えば何かこう薬を飲んでいたりすると、あのできないとか、なんかそういう条件みたいなものって について教えていただいてもいいですか。
はい、とてもいい質問です、はい、今回のテーマにもちょっと関係してるんでしょうけども、はい、献血と健康の話なんですけども、
はい、
輸血に使われる血液っていうのは全て健康な方からの献血によって集められた血液ということが大原則になっています。
はい、
ただし薬を飲んでいても献血できる場合があります。と言いますとですね、長時間作用性の薬以外はですね、6時間もすれば、薬の濃度がほぼ半減します。
はい、
したがって全身、まあ、4、5リットルくらいある血液の中の400ミリリットルぐらい採血されても患者さんに薬の作用が及ぶことはほとんどないと思っていただければと思っています。で、薬を飲まなければならない原因になっている病気が問題なのであってですね、まあ、例えば高血圧の方が血圧の薬を飲んで、正常な血圧の状態にできるであればですね、薬を飲んでいても献血はもちろんできます。まあ、不明なことがあればですね、お気軽にスタッフにお問い合わせ願えればと思っています。
なるほど。そうか、なんかやっぱりね、まずは献血する側も、もちろんなるべくとか健康であってとか、
うん、ね、
でそのチェックも できるまた献血っていうことについてね、いろいろ教えていただけたんですけれども、もう最後に柴崎さんの方から改めてこうリスナーの皆さんに一言あればぜひお願いいたします。
はい、一言ではちょっとすみません、少し長くなりますけれども、はい、まずですね、いつも献血してくださっている方々にこの場を借りて深く感謝を申し上げます。本当にありがとうございます。献血してくださっている方々はそれほどの思いはないと思うんですけども、医療の実際の医療の現場ではですね、まさに患者さんの命をつないでいます。私も外科医をやっておりまして、そういったがんの患者さんと向き合って中でですね、抗がん剤の治療をするわけです。
はい、
まあ、皆さんの外科医だという輸血というと外科的なイメージが非常に多いと思うんですけども、
手術の現場
ね、ただ私も実際にですね、術中に本当に怖い思いをたくさんしましたけども、まあ、そういった機会はですね、めったになくて、多くの場合日本中、例えば今約3000人の方が輸血を必要とされているわけですけども、多くの場合はですね、がんの治療に使われると言いますのもですね、抗がん剤を使うわけですけども、抗がん剤というのはがん細胞をもちろんやっつけるんですけども、正常な細胞、特に血液を作る細胞がやっつけられることによって輸血が必要になって、特に血液のがんと言われている白血病の方はですね、毎日のように輸血が必要になっていきます。で、私もがんの患者さん治療者は場合ですね、どうしてもがんの患者さんはですね、なんとか治りたいっていう思いが強くて、無理するされるんですよね。で、中には真っ青な顔してきてですね、でちょっと採血しましょうかと言ってするとですね、もうひどい場合はですね、入院させないといけないんですけども、でも一本いってくって言って輸血一本いるとポッと元気になる。それくらい非常に輸血の力って強いなと改めて思っていますし、まあ、そういったことをですね、お伝えしていくことが私の大きな仕事の一つと思っています。まあ、今献血と健康ということで、まあ、啓蒙活動といいますか、こういったことをですね、いろんなところでセミナーをさせていただいています。学校とか町内会、あるいはいろんな企業などのさまざまな団体さんをぜひどこですね、呼んでいただければ、プロジェクターなど一機持って無料で
参上いたしますので
、よろしくお願いいたします。
ね、そのなんかその自分のこの献血血液があって、その患者さんのことを、ね、お救いできるかもっていう今のお話聞けば、やっぱり、あとなんかやっぱこう血液ってそんなに置いておけないっていうお話も聞いたことがあるんですが、
ですね、有効期限っていうのが実はありまして、全血と言いまして400とか200の血液だとですね、採血後21日、3週間しか持たない
ね。
で、血小板に関しては4日しか持たないの で、厳密にですね、採血の取りすぎても無駄に絶対したくないので、厳密に計画が立てられています。
なんか常にやっぱりこう供給し続けないといけない。でも私すごく勉強になりました。
そうです ね、私もすごい勉強になりましたね、今日。献血ってね、皆さん何気にやってらっしゃると思うんだけど、まあ、私も時間がある時は極力、まあ、小さなボランティアということで、ご協力させていただくようにしてるんですが、今柴崎先生からもお話ありましたけど、実は献血の血液ってね、手術の現場で、まあ、使うのもあるんだけど、実際そのがんの治療ですとか白血病の治療とかね、まあ、いろんな医療の場面で、本当に人の命を救うために非常に役に立ってるっていう ことがあるんですよね、うん、まあ、だから、まあ、いろんなあのボランティアの仕方あると思うんですけども、うん、あのやっぱりちょっとしたところでやっぱ人の命を救うことに自分も貢献できるっていうのはすごく大事なことですから、うん、皆さんもそういう気持ちでぜひですね時間があれば献血者いろんなとこ回ってらっしゃるようですから、うん、ご協力いただけるとありがたいなというふうに私も思いますね。
本当にまあ皆さんこのような今日このような機会を作っていただきまして本当にありがとうございます。よろしくお願いします。
今日は村下先生と一緒に青森県赤十字血液センター所長の柴崎至さんにお話をお聞きしました。